新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2016年ですか、猿年ですか、時代の変化について聞き入れていません。谷健一です。ダルカラルポッドキャスト、いつも、ご視聴ありがとうございます。皆さんどんな新年をお過ごしでしょうか。暖かい、新年が続いておりますな。私の新年話をこうしようかなと思うんですがな、日本はいいねっていうことの話になると思うんですが、年末年始、まあ、ブログやツイッターでちらっと書いたのでご承知の方も、ね、いらっしゃるかもしれませんが、ロンドンに行ってまいりました。強行軍ですね。28日から1月の1日までロンドンにおりました。っていうとなんかね、いいじゃないのと。年末海外なんて素敵じゃないのと、お思いでしょう。ちっともそんなことはなかったぜ。まあもちろん仕事の打ち合わせで行ったわけでございます。年末年始とか、盆暮れ正月なんつうのは、これ我々舞台人にとってはなかなか、落とし穴が待ち構えていてですね、普通予定入ってないんですよ、皆さん。そうでしょ？まあ盆はもう我々もほとんど関係ないですけど、さすがに暮れ正月とかクリスマスとかはさ、結構、こう厳しいきついスケジュールの時でもまあクリスマスぐらいはお休みだねとか、まあまあ、30、31月のまあ2日3日ぐらいまでお休みにしましょうかっていうのが人情というか常識というかね、あ、じゃないですか。でも逆に言うと空いてんですよ。1月頭とか12月末とかっつうのは逆に言うと空いてると。そこに、打ち合わせがねじ込まれてきたと。いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや。で、まあ28日に、イギリスはロンドンに。これまあ10年ぶりになるわけですけれども、10年ぶりに飛びまして。私は大学2年終了時から1年ほど、イギリスはユニバーシティオブケントあって、カンタベリーという大学の、シアター&ドラマスタディーズ学科にですね、まあ、日本語で言うと、劇場演劇学科とかになる、演劇、学科ですかになると思うんですけど、そこに、留学、編入して、いわゆる語学留学じゃなくてですね、その、まあ、イギリスの大学生、演劇を学んでる大学生に混じって勉強してた過去があるんですが、それが、僕が大学卒業する前だし、ダルから旗揚げする前なので、10年ぶりに、イギリスの地を、土地を踏みまして、それ自体はやっぱり一つ感慨深いものがありましたな。ただもう打ち合わせに行ったので、基本的には打ち合わせですよ。で、ちょっとどうしても行きたいところがあったので、もう朝5時に起きて、7時の電車に乗って午前中だけ、私の母校になりますか、第2、第3の母校になります、ケント大学を訪れまして、それはね、やっぱりある種の感慨がありましたな。この丘を登ったところに大学の風景が見えてきて、あったあったと。この図書館にずっとこもって勉強してたなとか、この建物の寮に私は住んでいたぞとか、ここの、まあ、キャンパスのパークウッドつって、なんか、一軒家みてえなやつがゾロゾロ、まあ、一軒家じゃないですけど、一軒家みてえなのがゾロゾロゾロゾロ並んでって、そこをハウスシェアして学生たちが住んでる、まあ、住宅地帯がキャンパスの中にあるんですね。イギリスの大学っていうのは、なんつったらいいのか、キャンパスの中に自然があるっていうより、そこはもう自然の中にキャンパスがあるぐらいの感じで、とても雄大な場所なんですね。そこにずらずらと並んでいる小ぶりなお家、そこにまあ4、5人の学生がハウスシェアっていう形で住んで、キッチンとバスルームを共用しながら、なんか学業に勤しんでいたわけでありますが、そこを久々に訪れて、ああ、そうそうそう、この風景ですよと。で、僕が行ったのが多分2005年 ?4 年わかんないけど、ぐらいの年、違うな。 2004年か。2004年の年末にそこにいたんですけど、当時全く金のない学生だったので、クリスマス休暇だっつって、ちょっと金持ってる友達とか、ちょっと金持ってる学生さんは、まあヨーロッパにバケーションに行ったりとかですね、あるいは日本人の留学生で来てた友達なんかは、まあ年末年始は日本帰ってくるとかね、リッチなことやってましたけど、もう私はお金が全くないので、クリスマスシーズンになるとイギリス人ってのは律儀だもんですから、てかまあ諸外国そうですけれども、クリスマスは家族と過ごすんだ、年末年始は家族と過ごすんだっつってみんなお家に帰るんですよ。でそのガラッガラになったキャンパス、もう誰もいない、人口密度が普段の100分の1ぐらいです。本当に100分の1ぐらいになったキャンパスに取り残されて、寂しくただ勉強するっていう年越しをしたりとかですね、あー苦学したな、勉強したなっていう土地を踏んだりしたのは唯一ね良かったでさな。あとはまあだから基本的に打ち合わせなので劇場も行けなかったし美術館も行けなかったし、もちろんイベントだとかパーティーだとかも行けなかったし、昔の知り合いに連絡取るとかってこともなかったですし、基本的にはずっと打ち合わせしたいもの書いて、もの書いたやつを持ってまた打ち合わせしてっていうのを繰り返して、全くロンドンらしさを、ほぼ楽しまずに、しかも、残酷だったのが、帰りの飛行機の便が、12月31日の10時だか11時フライトなんですよ。そっから日本に帰ってくる。で、日本到着時刻が、日本時間の、朝7時半、1月1日の朝1時半なんですね。だから大晦日、もう正月もスキップして、どちらも楽しまずに気がついたら年が明けてると。いう、こう、味も、素っ気も、愛想も、へったくれもない、気丈の年越しを送りましたな。まあ、せめて、初日の出をさ、気丈で見るなんてのは、これはおつな話でしょ？で、ぜひそうしようと思って、ちゃんと窓際の席を取りました。で、まあ、日本で、まあ、わかんないけど、6時半だか7時だかに、日がな、お日様が昇ってくるっていうことは、遠く西の果てのロンドンから東の極東最前線、東京に向かって飛んでるわけですから、おそらく僕の読みだと、6時前後ぐらい、5時半から6時半ぐらいの間のどこかで、飛行機の窓から初日の出が見えるに違いないと思って窓際の席を取りまして、で窓際からじっとこう朝日が昇るのを待ち続けて、暗いね、真っ暗な雲、ロシアの上あたりを飛んでるから雲の切れ間から見えた、下の大地も街なんか一つもないですから、もう一面の漆黒ですよ。たまにポッポッポッと、まあ、3つ4つぐらい、火というか光の点が見えて、あもしかしたらそこは山小屋かなとか、もしかしたらそこには小さい集落があるのかもしれないなとかいうことを想像しながらも、基本的には真っ暗闇、オリオン座、大きな冬の大三角形オリオン座がどんどんどんどんと、窓から流れて見える角度が変わっていって、さあいつ上がる、さあいつ上がると、朝日を待ちのわびてながら、窓の外を見ておりましたが、僕が見てた窓とは反対側から日が昇ってあれやっぱ上がんねえな、まだ上がんねえな、まだ上がんねえなと思ってたら、僕が見てた逆側から上がってたらしくって、なんか反対側からちょっとした歓声、どよめきみたいなやつが、おーみたいに聞こえて、あれ？と思って振り向いた時にはもう日が昇りきってましたね。だからね、年越しをしたっていう実感があまりない。で、まあけど実は思い返してみれば去年もですよ。去年も、確かダルカラの台本を書くんだ、つって、年越しも、年始も、机に向かい続けていたので、まああんまり風情のある正月っつうのをここ数年送っちゃいないわけですが、ここまで風情のない正月は初めてでしたね。だその分日本帰ってきて思うのは、まあやっぱり日本の飯はこんなにうまいのかと、有名な話ですね。イギリスは飯がまずいと。で、僕10年前はそんなことないよって思ってたんです。そんなことないよ、十分食えるよ、大丈夫だよって思ってたんですけど、まあさすがに少しは味覚が大人になったんでしょうか、33年生きてきて多少はうまいもんも食ったせいなのか、まずいまずい もう、しかもなんか、ちょっと美味しいもの探しに行こうとか、ちょっと話題のあの店行ってみようなんて時間もなかったもんだから、しょうがねえから、ホテルの近くのパブにプラッと入ってですね、で、メニュー選んでる時間ももったいねえので、まあ、とりあえずフィッシュ&チップスとか、ラムチョップとか頼んで、そうすると山盛りのポテトフライと一緒に出てきた、まあまあ、魚のフライだとか、羊肉だとかをむしゃむしゃ食いながら、ビールを飲んで、カタカタとパソコンを叩くという、生活でね、全くうまいもんも食えなかったですわな。だからその分ね、日本帰ってきたら、まあ、飯がうまいうまい。こんなに日本の食事はうまかったのか、と。せいぜい3、4日久々にイギリス行ってただけなんですけど、改めて日本文化の素晴らしさを感じ取りましたね。で、僕と付き合い長い方はよくご存知だと思いますけど、私はいわゆる立ち飲み屋とかね、いっぱい居酒屋、あるいはこう大衆飲み屋みたいなものとか、汚ね定食屋とか、おばちゃんとおじちゃん一人ずつでやってるようなしみったれた赤ちょうちんとか大好きなんですよ。で、飯食う時もなるべく、零細で個人で細々やってる定食屋とかに入りたいと。もうメニューの紙が黄色くなって剥がれかけてるような定食屋がベストって思って、そういうとこばっかり行こうとする癖があるんですね。なんでだろうと、ずっと理由が分かんなかったんですけど、なんか単純にスノブなものに対する反発があるのかなとか、金持ちムカつくみたいな思想があるのかなとか、なんかこう、ずっと貧乏して暮らしてきたルサンチマンなのかなとか思ってたんですけど、それだけじゃないと、よく分かりました。やっぱり、僕は確か18かなぐらいの時にトルコに1ヶ月ぐらいバックパッカーみたいな感じで旅行しまして、その後21ぐらいでロンドン行って、で、その後ヨーロッパ諸国をまたバックパッカーみたいなことをして回ったりとかしてて、意外とその海外文化に肌で触れることを多感な10代後半、20代前半で結構多めにやる機会があったんですね。そうすると、なんというかやっぱ、日本文化を相対的に見るっていうことができるようになったんでしょうな。それまでは海外への憧れってのがすごく強いわけですよ。どんな素敵なところだろう、文化の街、アートの世界って思うしね。ヨーロッパなんてのは街並みも綺麗だし、文化芸術に関してはとても進んでいるし、いろんな憧れがあっていくでしょう。音楽も僕は洋楽大好きですから、クラシックにしたってジャズにしたってロックにしたって素晴らしい作曲家、アーティスト、演奏者がいるわけじゃないですか。の大地を踏むんだと思うと、どうしてもね、こう憧れちゃうわけじゃないですか。でもそこの空気をまあ吸って帰ってきた後で日本を見ると、実は日本とてもいいところがたくさんあるなと、治安はいいし水はそのまま飲めるし、実は文化芸術もとても豊かだし、日本に住んでるとこんな国こんな国って思っちゃいますけど、まあ、海外見て帰ってくると日本にもいいとこってこんなにあるんやなとか、それこそ日本料理はこんなにうまいのかとかね、日本酒ったらこんなにうまいもんかねとか、ああこのただの白米とただの味噌汁と漬物ってのがこれほど奥深い料理だとはみたいなことを思うわけです。なので、なんかそういう炒めしだとか、スペインバルダーとかね、なんかそういうフレンチフルコースだとかっていうものに対する憧れみたいなやつが割と早い段階で消失したんだろうね。ワインがなんだと、日本酒の方がすげえぞみたいなことを、思ったりして。実際ね、よくフランスでは日本酒の品評会が結構積極的に繰り広げられていて、フランス人からしたらなんで日本人はワインをありがたがるんだろうかっていう、まあ、日本文化通もいるっていうね、ことを、まあ、聞いて日本人の、なんというか、愛国心、自尊心をくすぐったりしてる光景がよくありますよね。あれもあれでもどうかと思いますけれども。決してなんか日本を持ち上げて海外を落とそうみたいな意図もないし、日本万歳素晴らしい国ですとも思わないんだけど、でもね、こう、なんか幻想としての海外崇拝みたいなものがなくなったから。だから、なんかこう、ね、なんつうんですか、憧れるじゃないですか。当時、しかも僕が学生時代とか、炒めし屋とかすごい流行り出した頃だったし、どんどんと六本木ヒルズだとか、表参道ヒルズだとかできてね、なんかそういうおしゃれな、海外料理をここに行ったら食えるみたいなことが増えてきた時代だったもんだから、割と憧れあったんですけれども、昔はきっとね。ただまあ、海外行って、まあ一応本場と言われるものを、食ったり飲んだりしてきて、地球の歩き方を持ちながらね、 この地元で一番うまいって言われてる、パリで一番うまいって言われてる、これだ、あれだとかね、チェコで一番うまいって言われてるビールだ、料理だとかっての一応食ってきたので、そんな高いもんじゃないですけどね、食ってきた分、まあ、日本を相対的に見ることができるようになったんでしょうな。そうすると、日本文化、日本料理のレベルの高さがとてもわかるし、英語がわかると日本語の豊かさ、日本語の面白さ、日本語の素敵さってのもわかるし、海外演劇見て帰ってくると、まあ、日本演劇、日本俳優、日本の戯曲の良さもわかるし、みたいな意味で、割とフラットにいろんなものが見れるようになったんでしょうね。今でも洋楽大好きだって言った通り、まあ、例えば音楽だったらこの国のやつ好きだなとか、このアーティスト好きだなとかあるし、海外戯曲をよくやってるように、ヨーロッパ文化もとても好きなんですけど、決してね、なんか日本はダメだ、ヨーロッパの方が進んでるみたいなことでもないし、逆もないですよ、海外はダメだ、やっぱり日本が一番だとかも思わないし、なんかね、グローバリゼーション、グローバリゼーションって言いますけれども、なんか経済におけるグローバリゼーションってとても難しい問題をはらんでいて、結局は大国の餌食になって小国が飢えていくみたいな、食い物にされていく、荒らされていくみたいな現象がありますが、なんかね、国ごとに張り合うんじゃなくて、それぞれの国のいいところを全て均等に味わえて紹介できたらいいですよね。で、僕が海外戯曲をやったりするのも、別にヨーロッパはすごいぞ、イギリスは進んでるんだぜっていうことを伝えたいがためではなく、地球上に生まれたいい本だったらね、別にどれをやったっていいじゃないかというぐらいの気持ちで、やっておるわけでございます。まあ、なんていうね、文化、日本文化について改めて考えるっていうことができたと思えば、まあ、1年分の正月を棒に振ったのも悪くはなかったかな。うん、まあ、ぐずぐず言っててもしょうがないので、今年もね、一年の計は元旦にありなんてよく言いますけども、元旦はろくなことがなかったので、何も別に壮大なテーマはないですが、今年も、自分の正義を貫き、そして目の前の一瞬一瞬の、目の前の、人、目の前の仕事、この時間っていうものを大事に生きていきたいですね。演劇ってそういう芸術ですよね。明日のこと、明後日のこととか、次の場面のことじゃなくて、今、この瞬間、目の前での相手とのやりとりとか、この瞬間の観客と作る時間、空気っていうものを大事にする芸術ですので、まあ、私生活でも、執筆でも、この瞬間、この一瞬、今日一日っていうことを、1分1秒っていうものを、なるべくってつけちゃいましたけど、全力で生きていけたらいいよね。まあだから、そういう意味で、今年も全力で走って、猛ダッシュして、いきますので、今年も、いろいろと、お知らせしたい企画がたくさん待っておりますから、ぜひぜひ、よろしくお願いいたしますと。はい。それでは、今週もお便り紹介していきましょう。かはい、ちょっと準備不足でどのメールから、ご紹介したらいいのやらっていう感じですけれども、はいはいはい、以前ねいただいたお便りに対するレスポンスとかもねたくさんいただいておりますし、千葉喧嘩の後日談とかね、あの時紹介してもらったこのメールに関するご感想とかってのもありますが、ちょっと全部ちょっと長い紹介するのは長いので、これがけどご紹介しようかな。はい、ラジオネームアイさん、去年ってか去年の放送で散々名前を、いじらせていただいたアイさんすいませんでした。その説は後で聞いたら本当に気持ち悪いラジオだなって自分で思いましたけど、ラジオネームアイさんから2週分のポッドキャスト楽しく拝聴いたしましたと言いたいところですが、この上ない緊張の中再生ボタンをクリックしました。ラジオネームアイさんからメールをもらった谷健一がいつも以上に乱暴にお届けしていますと書いてあったからです。そりゃそうだよね。やってしまったか、怒らせてしまったかとバクバクする心臓音とともに聞きました。でもお怒りということではないご様子でしたので安心しました。これからもポッドキャストも演劇も楽しみにしています。僕もアイさんが怒ってなくてよかったよ本当に。気持ち悪かったですね、あれ本当にね。ところで、私もタスクタスクの楽日も見させていただきました。すごく良かったです。ラスト暗い先行きを思いながらも、あの兄弟に明るい未来あれ と願っていました。実は8月の黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんは見た後、なんだかな、やりきれない思いが残るもの見ちゃったなぁと感じていました。みんなが寄ってたかってお母さんを貶めているだけのように感じたのです。お母さんの味方が誰もいないように感じました。勧進帳の下りも息子はお母さんのことを思って嘘をついたのでしょうが、それを含めて辛かったです。一握りの救いもないと思いました。なんでそう思ったのかといえば、あのお母さんの中に自分の母を見たからだし、また自分自身が母であり妻であるからなのだと思います。それと同じようにやりきれない思いが残りそうなラストのタスクタスクですが、こちらは暗い未来を予感しながらも、インディアンの呼び声で呼び寄せるエリオットやそれについていくフィン、ためらいながらもそれでもついていくマギー、この兄弟の外から見れば不幸かもしれないけど、がむしゃらな愛情に涙が止まりませんでした。今年は初めて谷圭一さんという劇作家と出会い、私の感激が実りあるものになりました。ありがとうございます。来年も楽しみにしております。年末はロンドンに行かれるとのこと、お体を大切に、良いお年を迎えくださいということでいただきました。ありがとうございます。象徴的ですね、猫ちゃんの終わり方とタスクタスクの終わり方っていうのはね。おっしゃる通り、もう猫ちゃんっていうのはなんだっけな、世界一悲しいハッピーエンドとか世界一辛辣なハッピーエンドみたいなことをテーマにやっていたので、最後はニコニコみんなで笑いながら終わってますけど、あんな地獄絵図はないし、ましてやね、この愛さんのおっしゃる通り、このお母さんの中に自分の母を見たり、ね、自分自身が母であったり妻であったりっていう方化すると非常に複雑なお話ですよね。たまに喋ってる話ですけど、あれのモデルになったお話がありまして、アガサ・クリスティの春にして君と離れ、あれ？春にして君と別れ、春にして君と離れだったと思いますけど、という、素晴らしい小説がございます。アガサ・クリスティというと、推理小説の大作家という印象があると思うんですけど、何作か推理小説じゃない小説も書き残してるんですね。で、そのうちの一つが春にして君を離れっていう作品なんですけど、これもまさに、お母さん、とあるお母さんが、自分の半生を振り返っていって残酷な事実に気がつくんだが、しかしっていうお話で、これ猫ちゃんよりよっぽど辛辣な気がするんだよね、こっちの方がね。これもね、猫ちゃん面白かったよ、自分に重なるところがあったよって方はぜひ読んでみてもらいたいですな。ただタスクタスクのそのハッピーな終わり方、希望を見せる終わり方、まああれも実はあなた地獄絵図ですけどね。まあ、逃げられて3日だろうなんていうことを、僕は思っちゃおりますが、子供たち、路上に駆け出していって、で、そこから、なんとか自分たちで生きていこうって言っても、まあ、3日逃げをすれば、御の字でしょうし、悪い方向に行ったら、むしろね、あの後逃げまくる方が、不幸かもしれませんね。エリオットが地元マフィアと手を結んで、麻薬の密売だとか、レイプだとかの片棒を担ぐようになって、それでね、金を少し握らされてもらうようになって、だんだんと地元ヤクザのなんていうかボディーガードとか使いっ走り、みたいな感じになって、マギーとフィンに金をだんだん持ってくるようになってくるが、少しずつエリオットも悪の道に、魂が堕落していって、しかしこうじゃなきゃ生きていけねえんだっていう魂の叫びが聞こえる中で、どこかのパブで、ビールのパイントグラスを一杯飲んだ瞬間に、対抗組織からぐさりと腹をやられるか、頭のピストルで一発撃ち抜かれるかして死ぬとかね、あるいはそれこそ鉄砲玉だっつって敵の組織に爆弾かかれ突っ込んでてドンみたいなこととかね、笑って言うことじゃないですけど、それぐらい現実っていうのは悲惨ですからな。だからタスクのラストに何が希望があるかって言ったら、こういう子供たちをもう作れないようにしようぜっていうのが唯一の希望だと思いますね。話を戻すと、その演劇の終わり方、落とし方、一体何をお客さんに伝えたいのかっていうことは、猫ちゃんをやったのが2011年とかですか、初演は。12年かな、2012年か。ちょっと曖昧です。はい。からすると、私もだんだんと変化しているんでしょうな。それについてはまた次回作でも問うてみたいと思いますが。続いて、ラジオネームマギコさんからいただきました。 ました。タスクタスク選手力お疲れ様でした。質問です。谷さんは舞台の記録を残さない派ですか？確か客席にカメラがなかったので残さない派だとは思うのですが、役者陣やスタッフの皆さんの確認用に撮影したりすることはあるのでしょうか？私は舞台は生で見てこそだと思うので販売したりはしなくていいんですが、見れないシーンがあったのでちょっと残念です。特に私は眠るシーンが多かったので、フィンと怪獣たちのところを客席から見たかったなと思います、ということでね、眠るシーンが多かったって寝てもらっちゃ困りますよ、マギコさん、ね、一体どこで寝てやがったんだと、ね、マギコさんまさか舞台上で寝てたんじゃねえだろうな、まあそういう役だったからしょうがねえんですけれどもね、まあマギコさんって書いてあるんでマギコさんとして、扱ってお話し進めていきますけれどもね、まあしょうがないじゃないですか、もう自分が寝てるシーン、自分が寝てる設定のシーンでは見れないのは当然ですからねまあいいシーンでしたけどね、見れないシーン、とても。で、これまあ、一般のお客さんもご興味あるんじゃないかと思ってお答えしますが、僕は記録は全く興味ないので、全くこだわらないです。それこそ、スタッフさんとか制作さんとかに記録取りますか取りますかって言われても、どっちでもいいです。お任せしますっていう派閥なので、興味ないですね。まあ、劇団の公演なんかはね、録画しといて、後で売りさばいたりとかっていうことをしておることもありますが、いつ頃からだろうね、もうただ、じゃあこの10年で何本舞台やったって言ったら多分100本近くやってるはずなんですよ。数えてないですけど。去年だけでも10本近く携わったっていうことが分かったので。ってことは10年やったら100本でしょ？もう計算が簡単すぎるけど。最初の頃はやっぱりね、一生懸命撮って、一生懸命残してってやってましたけど、まあ、だんだんとね、減っていくし、見返さないんだよね、結局。記録用として、どこどこの資料として提出するとか、助成金の資料として提出するとか、作品紹介として今度仕事する人に見せるとかってことはあるけれども、あまり自分用として見るっていうことはないし、例えばどっかに提出する、どっかに記録しておかなくちゃならぬっていうことは、実はそこは制作さんがとてもしっかりやってくれておりますので、そこに記録が残ってるわけですな。だからタスクタスクもあれどうだったっけって思うんだけど、多分、なんだ、映像記録は残ってないんじゃないかな。もしかしたらどっかでちっちゃいカメラとかで撮ってたり、それこそ劇場のモニター部分で、録画してるやつをビデオテープ回しといて、で録画残ってたりなんてことはあるかもしれませんが、ちょっと僕は確認してないですね。スチール写真、普通のお写真はゲネプロットあたりで撮ってるので、青木司さんというまあ有名なカメラマンの方にお願いして撮ってらっしゃったので、まあ、記録用としての資料は残ってはいると思います。まあただね、まあ消えゆくから美しいっていうのが舞台ですし、まあ残しておいたからといって、これだって難しいんだよね。一般のお客さんがどうしても見たいですって言って見せるわけにもいかないしさ。まあ一回あったんですよね。僕が、持ってるとある映像資料をどうしても見せてほしいって言って一般のお客さんから問い合わせがあって。ただその時にもう毅然とお断りするしかなく、なぜならばね、僕だけのもんじゃないですからね。当然映ってるスタッフ、映ってる俳優さんとかね、スタッフの了承も取らなきゃいけないし、事務所が絡んでくると余計めんどくさいし、なので、ちょっと私からお渡しすることはできませんってなっちゃうので、基本的には録画はしませんな。まあ、撮っといた方が何かと便利だから撮っといてもいいんじゃないかなと思いますけど、それは、他の方にお任せして、私はね、目の前の次の一瞬のためにまたやっていきたいな。はい。続きましては、こちらで最後のお便りにしましょうか。ジョバンニさん、谷さんこんばんは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。年末イギリスで過ごされるのかと思っておりましたが、トンボ帰りだったんですね。お蕎麦食べられましたか？ロンドンの蕎麦は怖くて食えませんでした。どうせうまくないのって。エターナル近松のチケット希望日はいろいろ申し込んだのですが、毎回完売で平日にずらしてどうにか手に入れられました。よかった。こちら側とあちら側と言いますか、現代と過去が交差するお話なんですね。めっちゃ好きなんです、そういうの。昨週から忙しくしておりまして、エターナル近松は私のご褒美なのです。 谷さんは、私、僕、俺と一人称が変わるのは無意識に何かのスイッチが入ると変わるのですか、書かれる台本の役の一人称はどのように決められるのですか。お忙しいと思いますが、お体気をつけてくださいね。気ままな配信でも楽しみに待っております。演劇、これ誰からの次回公演、5月を予定しておりますの、ことですが、演劇、地方公演もあると嬉しいのですが、難しければ東京行きます。ロングランだと嬉しいです、ということでジョバンニさんからいただきました。ありがとうございます。まあどれにお答えしようか。この私僕俺はすごい意識的にやってることなのでお伝えしてみようかな。男の一人称ってめんどくさいんですよね。女性は基本的には私、私で、大体のシーンが貫き通せるでしょう。ただ男っつうのはね、大抵僕からスタートするんだよね。大抵の場合は。大抵僕からスタートして、僕これ食べたい、僕これ欲しいって小学生で言ってるんですけど、途中でクラスの誰かが俺って言い出して、で、そうすると、なんか、自分だけ僕って言ってるのが恥ずかしくなってきて、俺もさ、って学校で言い出すようになり、こっからが難しいんだよね。実家でいつ僕っていう人称を俺に切り替えるかすごい難しいんだよ。ここで悩むんだよ。僕すごい覚えてます。だから、もうそろそろ俺ってうちでも言い出さにゃあかんぞって言って、恐る恐る、なんか、もやっとした感じで、突然さ、母さん俺って言い出すとおかしいから、なんかもやっとした感じで、ケイチこれ食べるってやった時に、ああ、俺も食べるよ、みたいな感じ。それまで、僕も食べるよだったんでしょうけど、どっか食べるよ、俺も食べるよ、みたいな感じ。俺食べるよ、みたいなこととか、明日はどうなのとか聞いたら、ああ、俺ね、みたいな。なんか、ごにょにょっていう感じで言い出して、あ、いけるな、いけるなって言って、俺っていうのを言い出すみたいなことをやってみたりするんですよね。僕から俺に切り替えるタイミングがこれすごい難しいよねって、これこの間オーファンズという2月に私が翻訳で関わってる舞台でも話題になりまして、みんな同意してくれましたけれども、はい、同様に男子の難しいのは、ブリーフからどうトランクスに変えるのか、ブリーフからどうボクサーパンツに変えるのかとかもね、言い出すタイミングが難しいんだよね。とか、まあ、ちょっと話が横道にそれすぎちゃうからやめときますけど、で、俺で育つでしょ、しばらく。俺って言い出して、生意気な小学校、高学年、中高と育っていって、でも社会人になってくると、どっかで俺っていうのが逆に恥ずかしいというか、許されないタイミングが来るじゃないですか。僕は、会社員とか、ちょっとタバコをつけますね。はい。疲れた。僕はいわゆる、会社組織とかにまともに就労したことがないので、私はって、朝礼とかで言わされる機会はなかったから、基本的に俺で貫いてたんですけど、でも、例えば、真面目な会議とか、偉い人たちが集まるミーティングとかで、俺はっていうわけにはいかないので、まあ、僕はって言ってみたり、私はって言ってみたり。で最近私の分量をだんだん増やしてきて、私っていうことも増えましたな。だんだん私が板についてきた33歳です。私っていう時の私と、俺っていう時の私と、僕っていう時の私っていうのはそれぞれ違う人格なんですよね。人格って言っていいのかどうか、ペルソナっていう言葉がありますでしょう。社会的仮面っていう風に訳されていますけれども、学校社会、学校の中にいる時の私とかね、会社にいる時の私とかね、稽古場にいる時の私とか、部活動の仲間といる時の私とか、人間って決して、一つのつながった本当の私がいて、生きているわけじゃなくて、所属しているコミュニティとか対面している状況とか置かれている境遇とかによって自分自身が、まあ、まるでアメーバのようにどんどんどんどん変化して、いるわけです。気がつかないうちに仮面を付け替えて生きておりますでしょう。なので僕は作家なので、なんでここで僕になるんだろうね。僕は作家なので出演者、登場人物の一人称はとても意識的に切り替えております。たまに言われるんだよ、誤植ですかと。この人一人称僕ですよねみたいなこと言ってきて、ここだけ俺になってるんですけどっていう時には、いやいやそこに意味があるんですよっ ていうこともあるし、自分で翻訳してる場合でも、僕、私、俺っていうのはとても明確に使い分けていますね。まあ、自然と出てくる場合もありますけどね。うん、だから、一人称は統一しなければならない、なんていうふうに、物書きの作法として言われたりしますけど、あんなの大嘘ですので、皆さんも惑わされずに生きていってほしいなと思います。まあ、そもそもね、芸術表現に、まあ、ある種のセオリーがある場合もあります。セオリーはきちんと勉強しなきゃいけないんだけど、絶対的な正解はないし、セオリーを学んだ上で、それをどう破っていくかと。まあ、勉強しないのはダメなんだけどね。まずは、セオリー、まずは、基礎、まずは、お約束っていうことを学んだ上で、型を破っていくと、そう、型があるから型を破れる、勉強しなさい。これ誰のセリフだっけな、これなんだっけこれ、ああ、ウィトゲンシュタインで、小沢道成君が言ってたやつか。そうか、ベルナルドが言ってたセリフですね。2013年に書いたセリフですけど、もうずーっと、その型があるから型を破るって、これ歌舞伎俳優の誰だかわかんないですけど、言ってた言葉ですけど、まさにその通りなので、よくね、型があるから型を破れる。しかし、型がないと型なしになってしまう。型破りと型なしは違うんだっていうことをね、うまいこと言ったな、みたいな感じで言いますけれども、その通りですので、全世界の、これ、もう美術でも音楽でも演劇でも同じでしょうから、下積みをしている、この下積みこそがね、将来自分の新しい型破りを生んでくれるのだと信じて、コツコツデッサンしたりね、コツコツ、ギターだったら運指の練習をしたりとかね、コツコツ、模写、文章画だったら模写の練習をしたりとかを忘れずに行きたいですな。ダルカアートポッドキャストでお便りを募集しております。DC ポップラディオアットマーク gmail.com まで、どしどしお寄せくださいませ。はい。では今年は、まず2月にオファンズが幕を開けて、その後エターナル近松があって、それからダルカラドポップの、十分中のウィトゲンシュタインの再演がまずあってからの凱旋公演があってからのダルカラドポップか。その間にもう一個ぐらい企画公演あるかもしれませんが、その後も、驚きの発表が続々待ち構えておりますので、今年も、谷健一とダルカラドポップを、よろしくお願いいたします。目を離さずに、ついてきてくださいませ。あと最近結構ブログを更新するように、心境の変化がありましてしましたので、ブログもねたまにまあ月に1回でいいですけどチェックしてくれると嬉しいな。はい、では、皆さんも、今年の抱負とか持つ分にはいいけどよ、そんなことはそれはそれで持ちつつね、目の前の一瞬一瞬に、一位先進一生懸命、生きていきたいもんですな。今年もよろしくお願いします。ダルカラドポッドキャストでした。さよなら。